ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。韓国と日本は経済と国家安全保障について話し合うことについてお伝えします。韓国と日本は先月行われたユン・ソクヨル大統領と岸田文雄首相との会談に続いて、経済と国家安全保障に関する双方向の対話を行う予定である。当局者は月曜日に述べました。ユン大統領が4月26日にジョー・バイデン大統領と会談するために米国を訪問する前の今月初めに両国の国家安全保障会議を含む経済安全保障対話が行われる予定です。一方、両国の外交防衛政策当局の局長クミーの国家安全保障対話も同時に開催される見通しです。大統領府の高官は、連合ニュースに対し両国の対話のために、日本側と詳細な日程について話し合っていると語りました。それでは次のニュースです。イギリスはタリバンに拘束された国民3人の釈放を求めることについてお伝えします。イギリス政府は少なくとも3人のイギリス国民が現在アフガニスタンでタリバンに拘束されていると語りました。政府は3人の国民の釈放に向けてタリバン当局と交渉中です。 AFP が4月3日月曜日に報じたように、このタリバンとの交渉に関する情報は現地時間4月2日日曜日にイギリスメディアスカイニュースとのインタビューでスエラ・ブレイフォルマン内務大臣によって明らかにされました。ブレイフォルマン大臣はスカイニュースに対し、政府は拘束された人々の安全を確保するために交渉し、懸念に取り組んでいると語りました。ブレイフォルマン大臣は、アフガニスタンで投獄されている3人のイギリス人の身元について、それ以上の詳しく述べませんでしたが、メディアは3人を男性と特定し、そのうちの1人は慈善団体で医療従事者として働いているケフィン・コルンウェルという名前の男性だと報道しました。それでは次のニュースです。コソフォの元大統領の戦争犯罪の裁判が開始することについてお伝えします。 1998年から1999年のセルビアとの独立戦争での殺人と拷問の罪で、コソフォのハシム・タチ元大統領が4月3日月曜日にオランダのハーグにある戦争犯罪裁判所で裁判にかけられました。4月3日月曜日、AFP ニュースの報道によると、かつてゲリラの英雄とされていたサチ氏は告発に反論しました。検察官は、サチ元大統領は100人以上を殺害した責任を問われていると述べました。サチ元大統領と他の3人の裁判所は今週の月曜日に始まり、検察官と被害者の弁護士から冒頭陳述を聞く予定です。彼らはそれぞれ人道に対する罪6件と殺人、拷問、強制追放、暴行、虐待を含む戦争犯罪4件で訴えられています。それでは次のニュースです。大統領は若手政治家のディト・アリオテ・ジョシーを青年スポーツ大臣に任命したことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は月曜日、ジャカルタの大統領官邸でディト・アリオテ・ジョシーを青年スポーツ大臣に任命しました。ディト氏の就任式と宣誓式は国家テロ対策局長官の就任式と同時に行われました。ディト・アリオテ・ジョシーは2023年3月9日に辞表を提出したザイヌディン・アマリ氏の後任となります。一方、ジョコ・ウィドド大統領は以前、ムハジレ・フェンディ人権開発文化担当調整大臣を青年スポーツ大臣代理に任命していました。それでは最後のニュースです。十数カ国がインドネシア軍とヌサンタラ首都への投資に関心を持つことについてお伝えします。インドネシア軍とヌサンタラ首都庁長官のバンバースサント長官は、当局は167の長期投資約束文書を受け取ったと述べました。この文書には、ヌサンタラ首都の開発における16カ国の外国人投資家の関心が含まれています。これは4月3日月曜日、インドネシア国会の第2委員会との公聴会でバンバン長官によって伝えられました。バンバン長官は現在コミットメントの選択プロセスが進行中であると述べました。以前に政府はヌサンタラ首都における事業家向けのビジネスライセンス、ビジネスのしやすさ及び投資施設の付与に関する2023年の政府規則第12号を発行しました。政府は2023年3月6日にジョコ・ウィドド大統領が証明した政府規制を発行し、ヌサンタラ首都への投資関心を引きつけました。その中の規定の一部は、ヌサンタラのビジネス関係者のためのビジネスライセンスの付与、ビジネスのしやすさ及び投資施設に関連しています。これらの便宜には、特別税便宜とヌサンタラ首都特別住宅及び円滑化が含まれます。また、ヌサンタラ首都で投資活動を実施するための土地やインフラを提供します。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今回は前進するインドネシア内閣府の青年スポーツ大臣についてお伝えします。ジョコ・ドゥドゥ大統領はリト・アリオテ・ジョシーを青年スポーツ大臣に任命し、彼はインドネシア共和国史上3番目に若い大臣と記録されました。4月3日月曜日、ジャカルタの大統領官邸でジョコ・ドゥドゥ大統領によって32歳6ヶ月9日で任命され、正式に青年スポーツ大臣に就任しました。近頃、全インドネシアサッカー協会 PSSE の副会長に選出された辞任したザイヌディン・アマリ氏の後任です。現政府の残りの期間が1年に満たない中での任命は興味深いことです。ましてや、今年5月から6月に開催される予定だった第23回 U20 サッカーワールドカップの開催が FIFA によって中止になった騒ぎの最中にです。しかし、何が起こっても前進するインドネシア内閣の青年スポーツ大臣はインドネシアの名前を回復するという重要仕事と大きな責任を負っています。U20 ワールドカップの失敗から始まり、2023年インドネシアでは世界バスケットボール選手兼大会、オリンピック関連の複数のスポーツ予選会からアノクワールドビーチゲームズ AWBG2023 年まで多くの国際レベルのイベントが開催されます。U20ワールドカップに関してリト・アリオテ・ジョシーは FIFA がインドネシアに制裁を課さないことを望んでいると述べました。その結果、彼は PSSE 会長のエリック・トヒル大臣と調整を続け、 FIFA への動きかけを続けています。それとは別に、彼は8月に AWBG 開催のプロセスも監督します。イスラエルのアスリートが参加するかもしれないからです。よく知られているように、インドネシアでの U20 ワールドカップが中止になった予想の一つは、大会にイスラエル代表チームが参加することであり、その結果、多くの拒否行動があったからです。他のいくつかの要因以外に、 FIFA がインドネシアを開催国から撤回させた理由になりました。 COVID-19 のパンデミックの後、インドネシアは国際的なスポーツ活動を開催するホストとして多くの受け入れてきました。これは外国人観光客がインドネシアを訪れることで経済を成長させるために政府がサポートしています。サンディエゴの観光創造経済大臣は2023年第1四半期の外国人観光客の訪問数が目標を 20% 上上がったと以前の報告しました。今年の外国人観光客の目標は前年の360万人から2倍の740万人に加えました。リト・アリオテ・ジョ大臣が現政権の任期の終わりに追加する困難な仕事は U20 ワールドカップ後の国の名誉と影響を回復することに加えて、スポーツ活動と政治との良好な関係を維持することです。特にインドネシアは現在、2024年の選挙に先立つ政治の年に入っているからです。すべてのスポーツ活動におけるマスレイズは、スポーツ、統一、団結、そして国家の名声のために中立でなければなりません。 インドネシアオリンピック委員会のラジャサプタ・オクトハリ会長は、インドネシアはスポーツを通じて縮小するには大きなすぎると強調しました。インドネシアオリンピック委員会のラジャサプタ・オクトハリ会長は、インドネシアはスポーツを通じて縮小することは大きすぎると強調しました。スポーツは政治の領域外でなければなりません。スポーツは分断の道具ではなく団結の道具でなければなりません。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1949年4月4日に NATO 北大西洋条約機構協定が調印されたことから始めます。北大西洋条約機構は1949年に設立された総合安全保障のための国際機関です。1949年4月4日にワシントン DC で調印された北大西洋条約機構は1949年に設立された総合安全保障のための国際機関です。1949年4月4日にワシントン DC で調印された北大西洋条約への支援の形としての NATO の設立になりました。協定の主な条項は、加盟国がヨーロッパまたは北米での一つまたは複数に対する暴力攻撃が全ての加盟国に対する攻撃とみなされることに同意しました。次は1960年4月4日にセネガルは独立したことについてです。独立的にセネガルはフランスの植民地でしたが、1960年4月4日に独立を達成しました。その前年、セネガルとフランス領スーダンがマリ連邦を結成しました。しかし、この連邦は1年しか続きませんでした。なぜなら、セネガルが1960年4月4日に独立を宣言し、1960年6月10日にフランス領スーダンがマリ共和国になったためです。最後は2020年4月4日に中国が国慶節を喪に服する日に設定したことについてです。2020年4月3日、中国の国務院は国内で発生したコロナウイルスの犠牲者を追悼するために2020年4月4日に全国的な追悼活動を行うことを決定する通達を出しました。復喪の期間中に全国と在外の中国大使及び領事館は復喪の印として半旗を掲揚するよう義務付けました。全国のすべての娯楽活動が停止されます。4月4日の午前10時にコミュニティ全体で3分間の黙祷が行われます。また、動力付きの車両、電車、船も同時に警笛を鳴らします。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
ku takkan membuatmu kembali, namun ku masih tetap saja menanti kenangan yang indah. Harus bagaimana menghapuskan bayangmu tiada yang lainnya dapat menggantikanmu. Haruskah ku sendiri menahan rasa saja. Harus bagaimana menghapuskan bayangmu, oh, tiada yang lainnya dapat menggantikanmu. Haruskah ku sendiri menahan rasa
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、コメントです。今日は外務省は欧州連合の森林伐採規制に関する外交努力を発表したことについてお伝えします。インドネシア政府は欧州連合の森林伐採規制に反対する小規模油やし農家の代表者の予防に耳をかけるために対話を行いました。3月29日水曜日にジャカルタで開催された 対話は、すべての利害関係者の総合理解を生み出すことを目的としていました。インドネシア共和国外務省の公式ウェブサイト camel.go.id は、3月29日に台湾にはインドネシアパーム油生産者協会、アプカシンド、人民核油ヤシ農園協会、アスペクピル、サマデ、または私のパーム油、私の未来、ナダトルウラマ農民イスラム進学学生政党、インドネシアパーム油学生フォーラム、またはフォーマシーなどの多くの団体が参加したとの報告しました。アプカシンドのグラッマヌルン会長は、森林伐採規則または AUDR は1700万人の農家と油やし労働者の生計手段としてパーム油を追い占めていると語りました。外務省はこの規制に対して拒否を表明するインドネシアの外交努力の進展について説明しました。外務省は貿易障壁の一形態と考えられる AUDR に対する油やし農家の拒否を理解しています。外務省のアメリカおよびヨーロッパの地域内および地域間協力のディレクターであるナディア・カルティカサリ氏は、インドネシア政府は2021年未満に規制案が展開されて以来、さまざまな外交努力を通じて一貫して AUDR の拒否を表明していると述べました。一方、インドネシアのパーム油学生フォーラムの委員長であるアミル・アリフィン・ハラハプ氏は、AUDR に参加する際の外交に対する油やし農家の子どもたちの支持を表明しました。小規模油やし農家の代表は、インドネシア政府がさまざまな外交フォーラムで、小規模油やし農家の代表はインドネシア政府がさまざまな外交フォーラムで小規模農家の利益のために戦っていることに感謝の意を表しました。AUDR はパーム油を含む7つの農林業商品に、due diligence義務を課すことを目的とした欧州連合の規制案です。この義務は欧州連合市場に参入する商品が森林破壊のない商品であることを証明することです。AUDR の拒否を表明するにあたり、インドネシア政府は次のような様々な外交努力を行ってきました。まず、インドネシア共和国の貿易大臣は、欧州連合加盟国の27の貿易大臣と商務長官でもある副大統領に手紙を書きました。第二に、ブルセルのインドネシア大使館は欧州連合理事会の議長国として欧州委員会の委員長、欧州理事会の委員長、欧州議会の委員長及びチェコ共和国の欧州連合への常駐代表部に宛てた志を同じくする14カ国が証明した共同召喚を開始しました。第3に、世界貿易機関及びパーム油生産国評議会の様々なフォーラムで外交努力です。第4に、技術レベルから大統領まであらゆるレベルの様々な2国間会議での努力です。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Laraku raba, rinduku jauh. nestapa di simpang jalan tak tentu arah ada tanya kita berdua memendam rasa namun tak saling menyapa jelang mengantarkan jawaban sayang suaramu ku cari dalam gelap kidung kerinduan tak lagi ku dengar di selah jaga.
Voice of Indonesia.
Risna no minasan pasona Indonesia des. Kyo wa barishu no ngerebek no dento gushokai shimasu. Barishu gi anyaru ken no dento murata gerarang no ngerebek no dento wa kyoiku bunka. Kenkyu oyobi gijutsu shou niyotte Indonesia no mokkei bunka isan ni shitei sare, sono kete shome shou wa 2021 nan 12月7日にジャカルタでナディマカレム教育文化研究及び技術大臣によって署名されました。タガラランの村長イマディ・クマラジャヤ氏によると、ガラバクの伝統が無形文化遺産に指定され、伝統村タガラランは、この伝統の保存と神聖さを維持し続けることを決意しています。ガラバクの伝統は、ブダ・クリワン・パハンまたはパガット・ウワカンの日と一致するように、6ヶ月ごとに開催されます。ガラバクの伝統は、パカラマン・タガル・アランの村で7つの伝統的な共同体によって定期的に行われています。なぜなら儀式や伝統が守られなければ、 体の村で悪いことが起こると住民は信じているからです。この伝統は子供や若者によって行われ、大変に不気味な装飾が施されます。ガラバク伝統の参加者の不気味な顔はいつも子供たちを困らせることを好む幽霊ウォンサマルのシンボルです。クラマンタガラナン村の住民によって行われる儀式でもあるこの伝統は、ウォンサマルに場所を提供することを目的としています。また人間と共存し、互いに干渉せず、タガラナンの村を保護するために供物を与えます。体はまた砂漠の樹皮とジャカまたはアレンの葉の外皮で作った装飾品を持って村を巡る行列についていきます。ガラバクの儀式の行列は悪い影響力を依存し、地域社会が平穏であることを意味します。またイダサンヒャンウィディワサに感謝します。このガラバクの後、すべての思いが済み、式典の実施が適切に神聖で誠実に行われることが望まれます。この伝統は古くから存在し、世代から世代へと受け継がれてきました。人々はガラバクの伝統が行われないと、地元住民に災いが起きると考えています。リスナーの皆さん、これでパーソナルリーシャーを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Yakinkan cinta untukku Walau cemburu merayu Selalu menginginmu Hingga cinta jadi candu Dan buatku terus memburu dirimu Ku nikmati cinta sendiri dulu Membiarkan aksara asmara bercanda padaku Kamu belum seutuhnya coba cintaku Walau harus masih ku tunggu dirimu Kau pun sudah tahu itu cintaku Ku nikmati cinta sendiri dulu Membiarkan aksara asmara bercanda padaku Kamu belum seutuhnya coba cintaku Masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untuk
Ku tahu kau tahu apa yang hatimu mau Ku tahu kau tahu hanya ragu di hatimu Dengarkan bisikan hatimu tentang kita berdua Cepat sudah kau tinggalkan dia
Ku nikmati cinta sendiri dulu Walau harus pahit ku telan sakitku
Masih ku tunggu dia
untukmu.
Putusin dia.
Jakarta kara korewa Voice of the Nation no Nihongo programu desu.
Indonesia語講座です。この番組は LR 海外放送局のボイスオブインドネシアと教育文化省の言語解説局と協力して提供しています。今回は、モホンパカイマスクルニャ、日本語でマスクを着用してくださいについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずはモホンパカイマスクルニャ。日本語でマスクを着用してくださいというタイトルの会話を聞いてください。この会話はケフィンさんと病院のセキュリティの間で行われます。ケフィンさんは病院に到着して、それから病院のセキュリティが親切に挨拶し、マスクを着用するように促しました。
モホンパケマスクルニャパ。
おしやん、おばい。
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。シアン、シアン。日本語で、昼、昼。モホン、モホン。日本語で、頼む、頼む。パカイ、パカイ。日本語で使う、使う。マスカル、マスカル。日本語でフェイスマスク、フェイスマスク。モホンパカイマスカルニャ、モホンパカイマスカルニャ。日本語でマスクを着用してください、マスクを着用してください。モマカイマスカル、モマカイマスカル。日本語でマスクを着用する、マスクを着用する。mencuci tangan, mencuci tangan。日本語で手を洗う、手を洗う。menjaga jarak, menjaga jarak。日本語で距離を保ち、距離を保ち。mohon jaga jarak, mohon jaga jarak。日本語で距離を保ってください。距離を保ってください。リスナーの皆さん、会話ではあなたはセキュリティさんがモホンパケマスカルニャ、日本語でマスクを着用してくださいと言ったことで、ケフィンさんにマスクを着用するように促しました。その発言にはモホン、日本語で頼むという言葉があります。モホン、日本語で頼むという言葉は優しく命令するために使用されます。例えば、モホンパケマスクルニャパ、日本語でマスクを着用してくださいねということです。他の例はモホン、日本語で頼む以外に、トロン、日本語で、お願いします。という言葉は、優しく命令するために使うこともできます。例えば、モホンジャガジャラッパ、日本語で、距離を保ってください。トロンジャガジャラッパ、日本語で、距離を保ってください。インドネシアでは、このパンデミックの状況で、公衆衛生を維持するためにいくつかの新しい規制が確立されています。この規則は様々な公共の場所、特に 医療施設で適用されます。このパンデミックに対処するための政府の呼びかけの一つは、マスクマスク。日本語でマスクを着用し、マンジュチタガン。日本語で手を洗い、マンジャガジャラ。日本語で距離を保つことを表す TGM の規制です。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Mohon pakai maskernya, Pak.
Oh, siang. Oh, baik.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Sampai akhir saat jumpa. Ini kacau.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はリンダ・ウィディア・プトリが歌う「タンジュン・バライ・シコタクラン」をご紹介します。この曲は北スマトラの都市の一つで、コタクラン、または貝の町として知られるタンジュン・バライについて語っています。歌詞はタンジュン・バライには町を分ける長い川があることを伝えています。源流はトバ港でマラッカ海峡に注いでいます。砂浜は白くきれいです。水を飲む人は誰でもタンジュン・バライを思い出すでしょう。それでは皆さん、最後はリンダ・ウィディア・プトリが歌うタンジュン・バライ・シコタクランを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Bye.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiceindonesia、メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。